熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤そもそもさん中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。はい、10月入りまして後半戦スタートです。皆さんいかがお過ごしでしょうかね。朝晩もめっきり寒くなりまして、まあ寒くてか涼しくなりましたね。まだね日中多少あれですけど、今日あたりはまあね涼しかったんじゃないでしょうか。まああんだけエアコンと思ってたけど、もうねエアコンもなく、過ごせるかなっていう感じですよね。でまあ夜なんてね特に部屋室内から外出るとかなり涼しいし、私もあの塾なのでねやっぱ夜が多いじゃないですか。なのでやっぱり普通の方よりも出てる時間長いんで夜を感じやすいんですけど、やっぱ夜はもっとね、涼しいなって感じですね。そう、先週かな、先々週ぐらいちょっとあの、お仕事で大阪の方に行ってたんですけど、その時はまだ暑くて、で、あの、まあ、私ちっちゃい扇風機をね、持つようにしてね、あの、あまりにも暑いのでね、ずっと愛用してたんですが、なんとそれをですね、まあ、落としてしまいました。まあ、どっか置いてきちゃったんでしょうね。ちょっとまあ、探すのもまあ、ちょっと時間もなかったので、まあ、代わりに愛用の扇子を持って歩いてるんですけど、時期外れだなと思ってスタジオ来て、まあ、普通ねやっぱり忘れるってことは多分使う頻度が下がったんでしょうね。だからまあ若干涼しいのもあり気温も下がり、やっぱりそういうものを使わなくても過ごせるようになってきてるから、多分持ってくだけ持ってって使わずになんか意識が飛んで置いてきちゃうみたいなね、そんな感じだったんじゃないかななんてちょっと今振り返ると忘れた理由を分析してましたけど、まあ今時ねセンスもないかなと思って、まあ持ってきてさ、暑いかな、暑い時も困るかなと思って持って歩いてたら、普通とこはいいんですけど、なんとスタジオが暑かったですね。スタジオが一番暑くてですね、もうなんか暖房あるわけじゃないでしょうけどね、まあ、この暑さはなんと微妙にあの暑さを感じるスタジオから私中澤がですねさらに暑い放送をお届けするという、はい、まあセンス持ってきてよかったですけど、まあちょうどね今あの学校、各学校でもテストだったりとか、まあちょっと時期がいろいろずれてるんで、あのちょうどね中間地点ということで、まあうちの生徒さんたちも頑張ってるところで、まあ秋はねなんかね勉強するイメージが強いんですよね。やっぱりなんかね暑いの過ぎると、なんか暑いとこうなんか暑い時ってなんかもう無理こうなんかなんていうのかな、夏に乗っかってる感じがあるんですけど、秋はなんかやっぱり目標が近くなってくるから、やっぱりちょっと本腰入れたりとか本気だったりとか、あるいはまあちょっとね中1の子とか、まあ、やっぱり小学校入ってからの子たちも半年経つからちょっと落ち着くので、やっぱ学生としての勉強のリズムとかやっぱそういうのをすごく感じやすい時期だと思うので、この時期はなんかいこう勉強してる雰囲気とかもねすごく落ち着いてて僕は好きなんですよね。もうちょっと行くとやっぱりね受験があったり新学年向かっていくとかね、そういうそわそわ感も出てきちゃうんですけど、今の時期はちょっとなんか一番僕は教えてたりとか、やっぱり塾の中とかまあいろんなスクール見ててもなんか落ち着いてくる時期なので、結構自分的には一番こう勉強の秋という感じが好きなんですよね。はい、まあそんな気持ちで今日もですね、まあ勉強の秋というモードでちょっとお話もして、まあイベントだけなんですけど実はねお話はね、まあそんなこともお話しながら、放送していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみにメッセージの募集もしています。メッセージは熱 @843fm.co.jp または東の宮風のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生、
はい、時刻は6時13分です。ここからスタジオから生放送でお届けしています。はい、10月ね、入りまして、実は今週だったかな、ちょうどね、それこそうちが今実は豊橋市の西見区長というところにね、本部校っていうのがあるんですけど、まあ、そこで今15年かな目かなやって、まあまあ長くねそこに移って、もうあっという間に経っちゃって、その前はですね、あの清水池、知ってる方は、三福小学校の方は分かると思うんですけど、清水池のほとりにですね、あの2階建ての校舎がありまして、もう今は駐車場になっちゃってるんですけど、そこでまあ何年だったかな、まあ10年ぐらいやってたんですかね、10年ちょっとか12年ぐらいやってたんですかね、あのちょうどそこで建てて、僕は28歳から建て始めてるかな、だからまあ本当に何十年も前に、まあそこの校舎が一番こう、まあ私が見てる生徒さんが多いので、まあ思い出の校舎と思っていただいてる方もいるかもしれません、まあ、今ちょっとなくなっちゃったんですけど、まあ、その頃なんで、まあ本当に20年ぐらい前かなに、まあうちで半年ぐらい働いてもらってた先生がですね、まあ、生まれて初めて働いてたとこで、まあ、今でもなんか社長じゃないけど上司とかいう上司部下みたいな感じでこう慕ってくれてるんですよね。それがニュージーランドの先生で、今はニュージーランドで行って結婚されて、ニュージーランドホテルで働いてるんですね。まあ冗談でニュージー来たら無料で泊めてくれるとしたけど、そんなコネクションもあって嬉しいんですが、その方がね、ちょうど、豊橋来てて、まあ懐かしい話でね、私たちとしばらく会ってないんですけど、まあね、何も、それこそ本当に相当前で、まあ一回、結婚する前に一回来たのかな。だからまあしばらくぶりっても10年ぐらい経ってるんですよね。だからまあかなりぶりではあるんですけど、働いてたのもっと前ですから、まあそういう面で言うと、まあ普段しょっちゅうね会えるわけじゃないし、まあ Facebook があるからね、なんとなく家族さんの様子とか本人の様子もわかるんですけどね、まあ懐かしかったですね。かなり昔の先生の話とかね、その昔の同僚のネイティブの先生たちの話とかね、で最初その子が来た時、まだネイティブの先生が2人か3人ぐらいだったんですよ。今もう20人以上いますので、相当規模が違うんですけど、その頃働いてくれてたんで、まあ先生ともかなり近かったし、まあ先生として働いてる時期はちょっと短かった、まあいろいろビザの関係で短かったんですけど、まあ思いも残してくれて、まあ久々にちょっと若かりし頃に戻った感じですね。若かりし頃ってあれですけど、まあ本当に私がこう校舎がね増えてとか、まあ本当にまだ最初の 2,3 校ぐらいの時、まあ今20校近くありますから、やっぱそう考えると、まあ最初の頃をね思い起こさせてくれるというか、 あんな頃もあったなみたいなね、なかなか懐かしい話をさせていただきまして、まあ嬉しかったですかね、なんかね、来てくれるのも嬉しいし、まあ、それで家族も持たれて、お子さん方持たれて、お姉ちゃんなんてね、なんか二人兄弟で、お姉ちゃんも、完璧日本語の方が得意なみたいなこと言ってましたけど、そういう話もねしてもらったりして、結構ね、盛り上がりましたね。最初の頃はね、やっぱり先生たちも、まあ、僕らもそうですけど、今はもう本当に延べて言うと何百人も先生としてうちに滞在してもらってる、教えてもらってるから、まあ今でこそね、まあ、愛知県中校舎ありますので、おかげさまで、先生もいろんな場所に住んでね、いますし、全員の先生に会える時ってなかなか限られてるんですけど、昔は本当に一つを中心にやってたんで、まあそばにいてっていうところもあるし、まあ全部分かってるところも多いから、なかなかこう親近感も湧く話も多く、懐かしさいっぱいでしたね。まあ、私たちの成長もね一緒に感じながらできて、ちょっと嬉しかったりしましたね。まあまた次は何年後に会えるか分かりませんが、まあ海外ですからね、まあコロナもちょうど挟みましたし、まあちょっと会おうねっつっても2年3年すぐ経っちゃうのかもしれませんけど、まあまたね会う機会もあると思いますので、 なかなかいい思いでした。まあニュージーランドに一回行かなきゃなってちょっとね、思いましたけど、まあ機会あって行くことあったらまた皆さんに報告ねしたいと思います。
はい、
まあ、そんな一週間だったんですけどね、ちょうどね、まあそれもその話もありながら、あのちょうどね、あのたまたまちょっとご縁がありまして、あと私あの陸上競技はそんなに別にあの自分が、まあ、スピードスケートやってたぐらいなんでね、そこまであの陸上競技はあの部活でやってるとかそういうことはないんですね。ただ野球部だったのと走るの苦手だったんですよ、野球部だった割にはですね。で速くなくて、でところがなんか野球部入ってあの鍛えられたせいで、あの長距離だけ若干少し速く走れるようになって、で高校テニス部だったんでそれもよく走ってたんで、なんか結構長距離はね嫌いなイメージはなくて、短距離も長距離の方が好きだったんですけど、ただスピードスケートは短距離の方が速かったんですけどね。で、まあ、そんな 縁があるかどうか分かりませんけど、まあ、の応援するということで、今ねちょうどバスケの B リーグなんか応援してるし、スピードスケートの石川くんもね応援させてもらってたりするんですけど、まあ、その延長線上でなんか渥美半島駅伝もねちょっと応援させていただくことになりまして、なんか今ポスター貼ってて、いよいよ駅伝もかということで、なんかスポーツ続いてますけどもね、やっぱり運動やってる子も多いし、スポーツやってる方も多いし、やっぱりあのそれを通じていろんなご縁も広がるので、まあちょっといろんなところでね、あのいただいたご恩を返していこうということで、あの渥美半島駅伝競争大会の、応援もさせていただくことになりまして、ちょっとあの本部なんかにも掲示してるんで、またもしね12月24日クリスマスイブなんですよね、だからまあ時期的には目立ちますよね、走ってる人見ればね。なので私たちをサポートしてる、またちょっとね細かいことあれば近くなったらまた応援も込みで、あの皆さんにもお伝えしていきたいなと思いますけど、ちょうどねそれをあの Facebook 上げてたら、さすがにイメージがね、陸上もやるんですかみたいな感じですけど昔出てた人から懐かしいなんて話もいただいたりして、いや結構ね変な反響がありまして、私が出るんかってさすがに体格的になさそうだったんですけど、まあ歩いてはいるんでね、渥美半島徒歩ウォーキングラリーとかだったら出れてもいいかもしれませんね。それは結構自信ありますね、歩くのだったらね。だけど、まあ、走るんでねこれはね、まあこれもちょっとねスポーツを応援して、まあその勉強だけでなく、まあやっぱり勉強もまあスポーツみたいなところありますし、やっぱりその培っていく努力であるとか、例えばまあ日々の練習であるとか、まあやっぱりそういうものも共通することありますし、まあやっぱりそういうところで私たちも応援していくっていうのは、まあ今スポーツとか勉強面とか、まあそれも限らず、やっぱり広い範囲で皆さん応援していきたいっていうところで、応援することになりましたので、また機会あったらね、細かく伝えていきたいと思います。はい、まあそんなに、まあいっぱい話したいことは山ほどあるんですけれども、まあちょっとねコーナーをしてしまうといけないので、コーナー終わってからまたちょっと皆さんにはね、告知させていただきたいことはいっぱいありますので、していきたいなと思います。はい、ではこの後週替わりコーナーをお届けしますが、その前に1曲をお届けします。お届けするのはサザンオールスターズ政治家。 ーズで政治家をお届けしました。時刻は6時26分です。ここからは、ここからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、漢字の漢字。このコーナーは毎月第1週目にお届けしているコーナーです。毎月スタッフから出せる漢字一字をもとに、その漢字から連想されるトピックやエピソードを私なりに紹介するコーナーです。はい、今日の漢字はどどどどどどどどど徳。おー、徳。徳って言ってもあのお得の徳じゃなくて特別の徳。特別だったり特化したり。なんと月末にはこれ前振りでしょうね、特番もございます。はい、特番ね。特番の特は特別の特ね。その特別の特の字ですね。今日それをちょっとお話したいと思いますが、まあちょうど特番なんで触れてもらったら特番に解かなきゃいけないけど、後でも言うつもりだったけど、ハロウィン祭り。ハロウィンだもんで、10月29日、ね、放送決定いたしておりますので、ちょうど1時から4時までね、生放送、中澤先生、おさむさんと、まあ、ダンちゃんでね、お届けしていくんじゃないかと思ってますが。はい、ハロウィンだもんで、ぜひ、皆さん、聞いてください。毎年やってるんでね、ハロウィン祭り。まあ、そこでね、兄のハロウィン祭りのイベントも、ちょうどこの、ここらスタジオのブースの、まあ、ブースとか、スタジオの前で、結構、広いですよね。ここで、かなり、ハロウィン縁日っていうことで、縁日なんで、まあ、かなり、いろんなことやりますね。まあ、もう、楽しんでもらうことが大前提なんで、まあ、ネイティブの先生当然ね、仮装して登場してますし、私たちも、まあ、当然ですけど、まあ、参加型のイベントにしようと思ってますので、ぜひね、松山が来る機会多いと思いますので、ぜひここでハロウィンのね、イベント寄っていただいて、兄のイベント寄っていただいて、まあ、駅前でやるのは2回目なんでね、どうしてもやっぱり私たちも今ね、豊橋だけの生徒さんじゃなくて、本当に、まあ、三河地方でもね、豊橋、豊川、田原、まあ、西三河だと岡崎、トヨタ、ね、あと、名古屋方面、日清、あと、旭ヶ丘、蟹江と、結構広がってっちゃってるもんですから、まあ、実際、ね、こちらの生徒さんだけじゃないっていう事実もありましてですね、ちょっとさすがになかなか来るの大変なんで、まあ、駅前でやろうということになりました。はい。なかなかね、広さとか場所とかって難しくてですね、世の中いっぱいハロウィンのイベントやってるもんですから、まあ、その中で私たちがね、なるべくアピールできる場面ということで、まあ、せっかくなんで、特番のハロウィンだもんで、ね、FM の特番とでやると。この徳の字がまさにね、今日の漢字の、徳ということなんで、まあ、特別とかね、特化ってことは、まあ、よく皆さんね、聞くと思いますけれども、やはりスペシャルなイメージすごく強くないですか？ね、昔だったかな、なんかちょっと記憶が アバウトになっちゃってるんですけど、なんかテストやなんかでもね、印鑑で丸徳って書いてあった気がするんだけどな、なんかね、そういう意味がね、なんか特別の徳だったんでしょうね、きっとね。うん、まあちょっと抜きん出てるとかね、あとどっちかっていうと、まあこのブッシュはなんか牛編ですからね、当然お牛とか種牛みたいにもありますし、特にとりわけ抜きん出てる特別とか特色ね、ちょっと人と違ってる、あとは一人一つみたいなね、そういう意味もありますので、オンリーワン的な意味もありますかね。だからどっちかっていうと、それだけ際立って目立つと、異なって一つだけの様子を言うことが多いんじゃないですかね。はい、だから基本的に、まあ大きな話で、大きな話とか大きな視野、大きな物事がいろいろこう見ていく中では、まあいろんなものことが世の中にはありますが、一つ特別な場面とかね、まあ例えばよく使うの特急とかさ、特急ってよく使いません？電車で早いのね、特別急いでるわけですから、特価とかね、そこだけ特別な価格であるとかね、結局そういう話もありましてね、 基本的には目立ってますよね。特待生なんてよく僕らではありますかね。特別に優遇されてね、特待生懐かしい、今もありますけど、ありましたね。私も長い間やってるからいろんなとこ特待生特別待遇で言ってますね。何があったかな、バスケもあったしサッカーもあったですね。大阪の桐蔭とかからに行った子もいましたね、うん、それこそ航空高校にバスケで行った子もいたし、バレーもありましたかね、うん、なんか昔全然関係ない野球部やってた子が背が高いってだけで特待でね、それもなんか特別にやったことないのにバレーかバスケだったかな、引っ張られたことありましたねいいのかなって思ったことありましたけどね、え不思議ですよね。いや不思議ですよねってこともないけど、ありましたね。だってやったことないんですよ、経験ないのに。やっぱ背が高いっていうのはやっぱそれだけでも魅力があるんでしょうね。うん。あと勉強で特待生とかありましたね。特待生ありますね。確かに。私もなんか特待生なんか一個あったかな。なんか一個あったような気が、一個っていうのは一個あったっていう、一つかいって話ですけど。大学の時に一個なんかそんなようなのもらった気がしましたけどね。その時はね、正直テスト、まあ、これ体に合ってたんでしょうね。だからこれほぼほぼ多分、満点じゃないかなって思ったぐらいできてたつもりだったんですけど、その時はやっぱり、案の定やっぱり、必ず、感触いい時ってなんかいいことあるじゃないですか。まあ、その時にあったかな。はい。なんか だいぶ前ですよ。そんなこともありましたね、懐かしい。あ、予備校もありましたね、なんかね。まあ特別だったんですね。まあ、あとは、そうだな、まあ普段はそれぐらいかな、やっぱり。うん。なので、まあ、今回の特番もそうですけれども、まあ、世界に一つ、ね、特別、一つしかなくて他と違うものでありますから、まさにそれだけ目立って、著しいというものなので、はい。まあ、ハロウィン祭りは、その特別の字を使った特番ですからね、すごいことですよね。だから皆さんね、ちょっとその辺はそういう意味でも楽しみに聞いていただいたり来ていただくといいのかもしれませんね。はい、特別なんか特にそうですよね。特別すごいとかって本当にね、そういう意味で考えると、ね、まさに自分にとって一つだけのものみたいなことになりますからね。そういうちょっとこの言葉として普段使ってるものってあまり意識しないと流れていってしまうけれども、ちょっと意識して使ってみるとその思いもね、こう増えてくるじゃないですか。なんでちょっとそういうところでちょっとまあ今日いいきっかけにしてですね、スペシャル、特別という意味をですね、もう一回ちょっと考えてもらうと、周りにもいっぱいそういうものがあるかもしれませんね。見つけてもらうといいかもしれません。はい。なんか今日はスタッフの配慮により特番のスパン整備となってますけれどはい、まあもう一回じゃあ特番ついでに特別にお伝えしたいと思いますが、10月29日ハロウィン祭り、英語スクラーにハロウィン祭り、ハロウィンだもんで休み特番行いますので、ぜひ皆さん聞いてください。チェックアスアウト、番宣ですね、完璧に。はい、以上、今日は漢字の漢字のコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時35分です。エンディングの時間になりました。はい、じゃあメールを一つご紹介しますね。ラジオネーム高橋小僧さん、ありがとうございます。はい、もう私もね、告知最後ですからしっかりしなきゃ。いただいたメールです。こんばんは。早速ですが、令和5年10月28日土曜日開催の高橋台中学校創立50周年記念パーティーを宣伝させてください。 ね、先日ゲストで来ていただきましたが、私も高橋大ですので、パーティー行きますが、申し込み締め切りが、なんと、令和5年10月11日です。来週に迫ってきました。同窓生は、高橋大50周年でググってもらえば申し込み画面が出てきます。高橋大50周年ってググってください。高橋大50周年で、申し込み画面が立ち上がるみたいです。高橋大の一学校卒業生の皆さん、申し込みお待ちしています。いただきましてありがとうございます。はい、私からもぜひですね、高橋大中じゃない方は申し訳ありませんが、高橋大中の方に向けてになってしまいますが、高橋大中学校創立50周年記念パーティー。ね、10月28日、今月の28日土曜日ですね。なんと、ハロウィン祭り特番の前日です。はい。で、詳細はね、50周年、高橋大50周年とググってもらうと本当出てきますので、申し込み画面立ち上げていただいて、申し込みいただいて来ていただくと、私も行きますので、もしね、ラジオ聞いた人がいれば、お声かけていただくと嬉しいなと思いますし、まあ、リアルでお会いできるとね、同窓生の方にも嬉しいと思いますし、まあ、もし聞いてる教え子の皆さんいましたら、たまには会いに来てください。私は別に主催でも何でもないんですけど、いますので。はい。皆さんよろしくお願いします。高橋大中学校創立50周年記念パーティーのお知らせですね。花輪さんも来たりとかね、結構盛り上がるんで。もう何百、200人以上来るって言ったかな。だからかなり多く人数来ると思いますのでね。はい。まだまだギリギリだと思いますけど、申し込みできるみたいなんで、ぜひよろしくお願いします。はい。じゃあ皆さん高橋大50周年でググってください。ありがとうございました。はい、番組もねあっという間にちょっと時間経っちゃいましたけどね。そうですね、まあ今月はね本当にハロウィンと、あとそうですね、まあでもねやっぱり本業がありますからね、やっぱ本業がありますっていうか、やっぱり塾英語スクールなので、やっぱりイベントも大事なんですけど、やっぱりテストとか勉強っていうのはやっぱり一番に考えていかなきゃいけない時期でありまして、でこれが終わるとまああっという間に入試になっていっちゃうので、やっぱここがね、やっぱ頑張らせどこだし、ここから頑張っていく方が多い。で、やっぱり最近の傾向として、まあこれはね、まあ世の中の流れもあって、塾っていうものに対しても、昔は結構ね、長い滞留、まあうちは長いんですけど、比較的その短期の方も増えてきてるっていうか、もう3歳、4歳から私ども預かってるし、塾やなんかも小学校1年生からやってます。で、なので、長く塾にいる子多いんですよ。しかも今年なんかそう、例えば中高一貫校、中沢塾って漢字の中沢塾のコースが新しく立ち上がって、もう生徒さん来ていただいてるので、入試をする、まあ、要は中入試をするという生徒さんたちも、もう増えてきてるわけですよ。だから、まあ、自分とこで考えると、やっぱ小学校からずっとこう、来ていただいてる部分がある、長いんですけど、結構ね、あんまり通ったことない方で、夏休み明けから塾来るとかね、結構そういう方も多いは多いんですよ、最近。ただまあ時間があまりない。なのでどっちかっていうと、まあ即刻から来る成績向上よりも受験に対しての対策みたいな感じになってしまうことが多いかなと思いますね。だから短期で成果が出ることをやっぱりやっていくっていう考えになるので、まあ基本的に短期でやることが難しいばっかではないんですけれども、まあ全体的な成績の底上げするのは当然時間が長い方がね、いいですから。まあただ2学期3学期とまだありますからね。まあその分まだしもってところはあるんですけれども、まあなのでまあそこからだと結構猛烈にねいろいろやっていかなきゃいけないところもあるから、まあこの時期は本当大事な時期に変わってきてますよね。ねえ、まあそれこそ自分たちがね、まあさっきの同窓会じゃないですけど、中学校の時には、まあ、終わってみるとわかるんですけど、やっぱり最中はなかなかわからないもんですよね。やりたいこともたくさんある。まあ昔よりも今いろんな選択肢も増えて、やることもいっぱいあるし、やれることも多いし、情報もいっぱいあるから、まあ昔はどちらかというと、まあ塾がこうだといえば全部こうということで動いてたんですけど、今はね、ネットだったり、まあそれこそ Twitter、Facebook、 まあそれこそググってもらってもいいし、なんか情報出てくるから、やっぱりいろんな選択肢やいろんな考えが出てくることは以前よりも出やすいので、まあその中でもやっぱりただ試験とか、その皆さんがやろうとしてることに対しては同じものを受けていくって受験なので、まあ、そこはやっぱり対策としても何にしてもそんなにこう企業、さっき見た特別なことをやるわけでは逆にないんですよね。だからその決まったものを決まったテストを受けに行くってことは、 まあ、今度はさっきの話とは逆ですけどね、特別ではないので、はい。しっかり対策をして、まあ、しっかりそのやるべきことやれば合格に近づきますし、志望校も受かっていくということなんで、まあ、ただ、その期間とか、その受験っていうものを体験する期間って多分特別なものになると思いますね。他の時とはだいぶ違いますからね、気分的なものとか、やっぱりその、お家の雰囲気とかもそうでしょうし、やっぱり違うから、大事、まあ、ある意味その、さっき言った特別な期間かもしれませんけれども、はい。まあ、そんな時期に入ってきますので、まあ、イベントはありますけれども、まあ、そちらの方も気を抜かないようにやってるんで、先生たちがね、結構パツパツで、まあ、いつもの空気感ですね。涼しくはなっていきますが、中沢塾は暑いみたいなね。はい。まあ、頑張ってやっていきたいと思いますが。はい。またね、ちょうど新年度、まあ、ちょうど1月に向けて今ね、来年の、あとね、途中でこう、またイベントもまだ、ハロウィン祭り以外もありまして、また皆さんにもいろいろちょっとお伝えしていきたいと思ってますし、ちょうど1月、2月からもう新年度のご案内になってくるんですけど、またちょっと中沢塾英語スクラリー、アニーグローバルエデュケーションはですね、全体的なパワーアップをしまして、まあパワーアップばっかしてるから、どんだけパワーアップするんだって話なんですが、まあでも、なんかもうパワーアップすると決めてるからね、常にパワーアップするんで、もうアップすると思ってるから、この来年に向けてね、また大きく成長して、大きく、皆さんにお役に立てるように、もしくはまあ、この教育の中でね、この豊橋含めて引っ張っていけるような立ち位置で、頑張っていきたいということで、まあこの半年すごくね、また、いろんなことが変わってきますので、まあ、皆さんにね、つどつどその様子をお伝えしながら、また動いていきたいななんて思っております。はい。なので、そうだね。今日はちょっとなんか特別な話をしている感じのまあコーナーからの振りがですね、かなり私のトークに影響を与えてますけれども、はい。まあ特別なことはきちっと皆さんにお伝えしてい、きたいと思ってます。よろしくお願いします。まあ、後半戦いよいよスタートです。皆さんもですね、思いを新たに持って、まあ、この半期過ごしていっていただければなと思ってあります。はい、今日もあっという間の時間ですが、ありがとうございました。今週も熱血を教えて中澤先生、お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤さんもおさむさん、中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.